BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。主に属する自由人というタイトルで、コリント人への手紙第1:7-24よりお届けします。今日はその後半部分です。
そういうわけで、一般社会で当時ローマ帝国の中で男性が生きていくっていう中で、割礼を受けているっていうのはもう明らかにわかるわけなんです。あいつユダヤ教徒だ、あいつユダヤ人だ、そのように、様々な偏見の目で見られ、あるいはビジネス上差別を受けるっていう、そういったことがあったわけです。割礼を受けたユダヤ教徒のユダヤ人であっても、ローマ社会で生きていく中で割礼の跡をなくすことを選ぶ、そういったユダヤ人が続出して、ユダヤ教徒の中で問題になっていたという、そういった記事まで残っているんですね。実は今日の箇所の18節のところで、召された時割礼を受けていたのならその後をなくしてはいけませんって書いてありますね。まあ、クリスチャンになった時に割礼を受けていたのならその後をなくしてはいけないというわけです。当時そのようなことをする人たちがいたから、パウロはこのように言っているわけなんですけども、割礼の後をなくすっていうのは一体どうやってやるんでしょうかね。すなわちもう皮膚を切り取ってあるわけですから、それを、その後をなくす、実はそのような手術法っていうのがいろいろあって、ここでご紹介することはできませんけれども、当時のですね、有名な医師によって書かれた詳しい手術法というものが医学文書の中に記述されているわけなんですね。まあ、いくつかのそういった方法があるそうなんですけども、詳しいことを知りたい人はですね、インターネットで、ぜひ検索してご覧になれば、図解入りでそういったことが出てくるんですね。このようにしてその皮膚を再生するっていう、そういった手術法がいくつもあって、教会においてもユダヤ人がクリスチャンとなって、もう俺はユダヤ教とは決別するんだということで割礼を受けているクリスチャンたちが、そのユダヤ教との決別のために割礼の跡をなくすっていうことがあったようですね。あるいはそれとは反対に、旧約聖書の教えるメシア、イエスキリストを信じたのなら律法を守り、割礼を受けるべきだという、そのような人たちもいたわけです。律法主義者のそういった声というのは非常な影響力があったわけですけれども、彼らは、ローマ社会の中では受け入れられない割礼という外面的な変化によって、この世のものとは違うんだという、そういったことを誇示しようとしていたのかもしれません。ですから、割礼の跡をなくそうとする人たち、割礼を受けようというする人たち、そういった人たち、その中でこういろんなこの意見の相違があったわけです。しかしパウロはそのどちらの立場をも一緒して、そんなことは取るに足りないことなんだというわけです。割礼は取るに足らぬこと、無割礼も取るに足らぬことです。重要なのは何が重要かというと、神の命令を守ることです。割礼を受けている、それは取るに足りないこと。割礼を受けていない、どっちでもいいじゃないか。そんなことはどうでもいいけれども、あなたは神様の命令を守っていますか？あれ？ ここでちょっと不思議に思うわけですね。割礼を受けることが神の命令である律法を守ることではないのか。しかしパウロに言わせるとどうもそれは違うようです。神の命令とは一体何なんでしょうか。神の命令とはパウロにとって律法を守ることが神の命令でないとするならば、一体何が神の命令なんでしょうか。新約聖書の中では神の命令とはこれですっていうふうに書いてある箇所がいくつかあるわけなんですけども、ちょっとそのいくつかを見ていきたいんですが、まず第一にですね、マルコの福音書で律法学者がイエス様に質問する場面が出てきます。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエス様に尋ねて律法学者が、すべての命令の中でどれが一番大切ですかっていうふうにイエス様が尋ねられたとき、イエス様が答えられた言葉、それは、一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け。我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。主を愛し、隣人を愛する。それこそが神の命令なのですよとイエス様は教えられたわけですけれども、イエス様の弟子であるヨハネも同じような内容で神の命令を伝えています。それは第一ヨハネ 3-23 にこのようにヨハネは書き記すわけですけども、神の命令とは私たちが御子イエス・キリストの御名を信じ、キリストが命じられた通りに私たちが互いに愛し合うことです。ヨハネはこのことを最も大切な命令としてイエス様から命じられて、その生涯を通して互いに愛し合うこと、それを教え続け、さまざまなこのヨハネに関しては伝承が残っていてですね、彼は晩年をエペソの教会で過ごし、そこで息を引き取る、天使を全うするという、そういったことが伝えられているわけですけれども、このエペソの教会でもう年老いたイエスの使徒ヨハネは愛の使徒と呼ばれていて、そしてもうヨボヨボになっているんだけれども、この礼拝でメッセージを語るときにですね、本当に人々に支えながら、そして講壇に立って、そして彼は何を言ったかというと、互いに愛し合うことじゃ、互いに愛し合うことじゃ、あんまりまだ年取ってない年寄りの声出せないですけどもね、互いに愛しなさい、そのことを言って、そしてそのままこう降りてきたっていう、そういった逸話が伝わっているわけなんですけども、ヨハネにとってはこの言葉が聖書のすべての教えを凝縮したその神の命令であったわけですね。互いに愛し合いなさい。そしてパウロにとっては神の命令とは何であったか、それはいくつかの聖書の箇所に表されているわけですけども、例えばテトスの一章にパウロはこのように書いています。私はこの宣教を、福音を伝えることを私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。イエス様はパウロを使徒として召し、彼に与えた命令はこの福音を全ての人に世界中に伝えなさい。それがパウロが神から委ねられた神の命令であったわけです。パウロにとっては神を愛し隣人を愛するがゆえに福音を伝えること、これが最も大切なこととして神様から受けたことであったわけです。 パウロはですね、9章の16節、第一コリントの9章の16節でこのように告白しています。私が福音を述べ伝えてもそれは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら私は災いだ。なぜならばそれは私が神から受けた命令であるから。神様を愛し、隣人を愛し、福音を伝えるというその神の命令を守る上で、割礼を受けている受けていないということはパウロにとっては取るに足らないことであったわけです。まあ、それがいかにパウロにとって取るに足らないことであったかということを傍証する一つの記事があるわけなんですけども、それはですね、テモテ、まあ、テモテというのは、パウロの弟子、共に宣教の戦いを戦い抜いたそういった同労者テモテですけれども、テモテがパウロにですね、なんていうんですかね、気に入られて、そこからこう一緒に旅立っていくっていう、そういった記事が使徒の働きの16章の1節から3節に書いてあるわけなんですけども、ちょっと読んでみると、それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ夫人の子供で、ギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニウムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。ちょっとパウロを言うこととやること違うんじゃないですかっていうふうに羊飼いで問題になりそうな場面ですけれども、割礼を受けている受けていないのは取りに足りないことだ。割礼を受けていないのだったら受けてはなりませんと言っていたパウロが、テモテを連れて行くときに、テモテと一緒に伝道旅行に行くときに、テモテに割礼を受けさせたというわけです。しかしパウロにとっては伝道のため、福音のため、福音を伝えるため、ユダヤ人に福音を伝えるためにテモテが割礼を受けているっていうことはとても大切なことであったわけですね。ユダヤ人に自分たちの同胞として受け入れられるためには割礼を受けておく必要があった。召された時割礼を受けていたなかったのなら割礼を受けてはいけません。しかし伝道のため、福音を伝えるため、ユダヤ人に福音を伝えるため、何とかして幾人かでも救うためにパウロはユダヤ人たちの手前テモテに割礼を受けさせた。それは何とかして幾人かでも救うために、その福音の障害になっているものがあるならばそれを取り除くのだとパウロはテモテに割礼を施したわけです。神の命令とは外面的に何かを取り繕う、規則師として何かをする、これさえしていればいい、これさえしていなければいいという、そういったものではなく、心から主を愛し、隣人を愛し、福音を伝えていく、それが神の命令であり、そしてそれを自分の置かれているその状況の中で行っていくように、たとえ奴隷であっても奴隷として、夫であれば夫として、妻であれば妻として、独身者であれば独身者として、その置かれている状態で、身分で立場で福音を伝えていく、主に従っていく、主に仕えていく。私は今こんな状況に置かれているから主に仕えることができない、そんな言い訳はしていないでしょうか。私は今こんな境遇に置かれているからクリスチャンとしての証を立てることができない、そんな風に言い訳をしていないでしょうか。いや、私は今会社勤めでとてもこう神様のために時間を費やすということはできないけれども、時間を捧げるということはできないけれども、あなたの持っている時間というのはあなたのものなんですか？主に召されたものは、まあ後でそのような表現が出てきますけれども、この主に買い取られたものである、主のものである、その全生涯 すべての時間、することすべてが主の手のうちに握られている、そういったものではないですか。そのことを私たちは認識する必要があるわけですけれども、パウロは言うわけです。おのおのが主からいただいた分に応じ、また神がおのおのをお召しになった時のままの状態で歩むべきです。人生において主がその人に割り当てられた立場、境遇に応じて、そこで神に仕え、神に従う生活を送るように、置かれている状況っていうのは主がそこに置かれたのだ。そこへあなたを主が使わしたのだ。そこで主に従い、主に仕えるように、そのように認識するとき、自分の置かれている状況というものを見る目が変わってくるのではないでしょうか。どのような状況に置かれていても、そこがあなたが主に仕える場所であるわけです。決して主に仕える、主に奉仕するっていうのは、その自分の家庭とか職場とか学校から離れて、教会に来て、ここですること、それが主への奉仕、主に従うということだけではない。全生涯、すべての歩み、24時間、それが主に従え、主に仕える歩みであるということを認識しなければなりません。状況や環境に縛られているのではない。世のしがらみや運命の奴隷になっているのではない。主に属する自由人、主にある自由人として今置かれているところで自らが進んで主に仕えるように。そして主に仕えるということの具体的な行いはそのところで隣人に仕えていくということです。しかし多くの人は自分の置かれている状況っていうものがとても受け入れられないで歩んでいる。自分の置かれている状況というものを受け入れられないで歩んでいる。私はこれが主の御心とはとても思えない。あまりに辛くて苦しくて、なんとかこの状況から逃げ出したい。パウロは、割礼は取るに足りないこと、そして無割礼も取るに足らぬこと、奴隷の状態で召されたのなら、それを気にしてはいけませんというわけですけれども、しかし当時の人々は、割礼の問題、無割礼の問題、そして奴隷であるというそのことの問題で、本当に真剣に悩んで苦しんでいたわけです。パウロは、そんなことは取るに足らないことだと言うけども、他人事だからそんなことが言えるんだろうというふうに思わず言ってしまいたくなるわけですね。あなたには私の苦しみ、悩みは分かりません。まあよく聞く言葉であるし、よく言う言葉でもあるかもしれませんけれども。しかし、当のパウロは、この手紙を書いた後、まあエルサレムへ戻った時に、そこでユダヤ人たちに捕らえられて、4年以上もの間投獄される、そういった生活を送ることになります。獄中での生活を強いられるわけですが、パウロは、エルサレムで捕らえられた後、2年余りの年月をカイザリアの獄中で過ごします。まあ、地中海に面したイスラエルの都市ですけれども、カイザリアの獄中で2年余りの年月を過ごし、誰からも忘れ去られたような、そんな時に、そして2年経って、船で難破するという、そういった危機にも遭いながら、地中海を渡ってローマへ行きます。そして、ローマにおいて少なくとも2年間の獄中生活を送っていきます。社会から隔絶され、誰からも忘れ去られたような、そんな状況の中で、もう普通だったらもうダメ。もう何もできない。もうこんな牢獄の中にいるだけで私は何もできないっていうふうに諦めてしまう。そんな状況の中でしかし、パウロはますます大胆に周りの人々に福音を語り、そこでですね、新約聖書の中で獄中書簡って呼ばれるパウロの手紙がいくつかありますけれども、 諸教会へ宛てた励ましの手紙を獄中から書き送るんですね。そして主の囚人であると、かえってそのような囚人である立場を主のゆえにこのような立場に置かれているのだと誇るように、そしてピリピ人への手紙によれば、まあ、このピリピ人への手紙というのは獄中書簡、そのような牢獄の中で書かれた、しかし喜びの手紙というふうに言われているパウロの喜びに満ちたそういった手紙ですけれども、パウロは自分が投獄されたことによってそれがかえって福音を前進させることになったと言って喜んでいる、そのようなパウロの姿を見るわけです。肉体的な奴隷の状態、社会的に束縛されているそういった状況、それは私たちが持っている自由に比べれば取るに足りないことだとパウロは悟しています。それをパウロは主に属する自由人だというふうに表現するわけですけども、何からの自由なんでしょうか。私たちはイエス様にあってどんな自由を持っているのか。それは罪からの自由であり、罪の束縛からの自由であり、過去の罪が自分を咎める、その咎めからの自由であり、罪が裁かれて永遠の滅びに至るその滅びからの自由であり、律法の呪いからの自由。私たちは主にあってこのような自由を持っており、そして何よりも永遠の命を持って主との交わりに入れられている、この自由を与えるためにこそイエス・キリストは私たちのために十字架で死んでくださった。私たちの身代わりとして全ての罪の呪いをご自分の身に負って死んでくださったのです。あなたはこの自由を、イエス様の十字架を信じる、その信仰にあって与えられるこの自由を持っておられるでしょうか。この自由の中に生きておられるでしょうか。そして主を信じ罪許されて主にあって自由とされたものはキリストに属する奴隷であるとも言っています。それが22節でパウロが言っていることですね。奴隷も主にあって召されたものは主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたもの、救われたものはキリストに属する奴隷だからです。私イエス様の奴隷なのっていうふうに、びっくりされるかもしれませんけども、なぜならば23節、あなた方は代価を持って買われたのです。イエス様はご自分の命を持って私たちを滅びの中から買い取ってくださって自分のものとしてくださった。だからあなたはもはや自分自身のものではなくキリストのものなのですよとパウロは教えているわけです。私たちは罪の奴隷ではない、人間の奴隷ではない、神の奴隷であることを誇るように、そこにこそ本当の自由があるということを忘れないでおきましょう。私たちはしばしば人を恐れ、世間体や人の目を恐れて人間の奴隷となってはいないでしょうか。そのようなものに囚われ束縛され、それが自分の置かれている場所で主に従うことの障害になっているとするならば、それは私たちが人間の奴隷になっているということの証拠ではないでしょうか。私たちはイエス様の十字架を信じ、イエス様に従い、イエス様に信頼し、そして御霊によって力を得ていくときに主の奴隷として、そして主に属する自由人として今置かれているその境遇状況がどのような状況であっても、そこで主に従っていくことができる。今置かれているその場所が、立場が、状況が主があなたを使わされたところ、そこでキリストにある自由を持って主に使えるようにと、今週の歩みもまた私たちがこの礼拝のところから それぞれに使わされていく、そのことを本当に心に覚えて、私は主に仕えるためにそこに使わされていくんだというその思いを持って、そのことを認識して歩んでいくように、そして私たちには本当に、人を恐れて主に仕えるっていう力がない。しかしそのような時に私たちは御言葉を通し、祈りを通し、御霊によって力が与えられていくということ、そのことをですね、本当に日々の現実の信仰生活としていくことができますように。
今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。オンデマンド番組はいかがだったでしょうか？これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。